理解しがたいことに理解を示す優しさを。皆さんこんにちは、ブックトーカーベンの読書シェアリングへようこそ。今回シェアするのは木村木こりさんの著書、統合失調症日記。木村木こりさんは漫画家、芸術家です。2008年、高校3年生の頃から統合失調症の症状が出始めました。統合失調症、略して統失がどういうものかというと、聞こえないはずの音が聞こえたり、ないはずのものが見えたり、感じないはずの痛みを感じたりする病気なんです。もっとも、これは木村木こりさんの場合の症状で、ネットで私が調べてみたところ、心や考えがまとまりづらくなってしまう病気と書かれてありました。さて、高校3年生で糖質を発症した木村木こりさんですが、もちろんその時は統合失調症という病気であることは分かりませんでした。放置しているうちにだんだん症状がひどくなり、大学浪人している時に精神科を受診、統合失調症と診断されました。統合失調症と言われてもなかなかピンとこない方、リスナーさんにも多いのではないでしょうか。私も今回、木村木こりさんの著書を読み、統合失調症についてだいぶ学ぶことができました。木村木こりさんは漫画家ですので、この本も漫画で書いてあり、読みやすかったです。今回はこの統合失調症日記から私が学んだこと。1、糖質は100人に1人。2、他者評価依存症。3、芸術家にも糖質は多かった。この3つをシェアさせていただきます。1、糖質は100人に1人。以前、私のトークで、ハイリーセンシティブパーソン、略して HSP、敏感すぎる人、いわゆる繊細さんについてお話をしました。繊細さんは5人に1人ということですから、かなり身近です。もし5人家族だったら、家族のうち1人は繊細さんということです。学校でクラスメートが40人いたら、8人が繊細さん。ということになりますから、かなり多くの方々が感じやすい方々、繊細さんということになりますよね。では、統合失調症、略して糖質の方の数はどうでしょうか。あ、統合失調症のことを略して糖質って言うんですね。この略語も木村木こりさんの著書から私初めて知りました。糖質の方は100人に1人いるそうです。100人に1人?結構多いなと私思いました。学校で同じ学年のクラスが3つ、生徒の数が100人いたら、そのうちの1人は糖質ということです。皆さんの勤務先でも、従業員が100人いれば1人が、200人いれば2人が糖質ということです。街を歩いている人々の中にも、その割合で糖質の人がいる。5人に1人の割合で存在する繊細さんほどではないけれど、糖質だって決してマイナーなわけではなく、結構ありふれているというか、少なくない存在なんだなと思いました。症状の出方も様々で、同じ糖質であっても、自分自身や他人を傷つけてしまう可能性が高い人から、通院し、薬を飲むことで、自立して社会生活が可能な人までおり、多様性のある病気です。木村木こりさんもそうですが、ご家族、友人など、周囲の人間からなかなか理解を得られないことに苦しんでいました。障害や病気に理解のない人って、甘えている、本人の努力不足だ、などといった配慮のない言葉をその当人に投げかけがちです。でも、決してそうではありません。例えば、LGBT の人に、その性的指向を努力でどうにかしろというのは、無理解も甚だしいですし、HSP、繊細さんの人を、そんなの気にしすぎだよ、と突き放すのも無神経な言動です。それだから、LGBT の人も、糖質の人も、なかなか周囲に自分がそうであることの告白、カミングアウトをすることができないんですよね。理解してもらえないことや、努力でどうにかしろとか、見当違いのことを言われたり、気持ち悪がられたり、怖がられたり、避けられたりといった差別的扱いをされるのを恐れるからです。木村木こりさんは、今でも聞こえないはずの声が聞こえる幻聴、ないはずのものが見える幻視、痛くないはずの痛みを感じる幻痛に苦しんでいます。それらを薬を飲むことでコントロールしながら、ご自身の創作活動に生かしたりもしていらっしゃるんです。街中で一人で叫んでいる人、何かに怒っている人を私も見かけたことがあります。 その人は統合失調症だったのかもしれません。周りの人には見えないし聞こえないけれど、その人には見えているし聞こえているんです。その原始幻聴はその人に襲いかかろうとしたり、その人を口汚く罵ったりします。その人にはそれが実際の出来事なわけですから、必死にそれと戦っているわけなんですね。薬でコントロールできる場合もあれば、難しい場合もあるようです。糖質でない人が糖質の人にできることは、まずはその状態を受け入れ理解してあげることではないでしょうか。本人がどんなに荒唐無稽と思われる話をしたとしても、それを最後まで聞いてあげることです。周りの人間が理解ある態度を示すことで、糖質の人も安心してカミングアウトできる社会になると思うんです。ここ10年ぐらいで世の中の LGBT への理解もだいぶ進みました。まだまだな面もありますが、少なくとも私が子供だった昭和時代よりは、令和の今ははるかにマシになったのではないかと思います。糖質の方々にとっても、世の中が暮らしやすく変わっていってくれればと思います。 2. 他者評価依存症。木村木こりさんは、他人から認められたい、褒められたいという欲求が強く、それは他者評価依存症であると指摘されました。人から認められ褒められないと、自分には価値がないと思ってしまうような症状のことですね。ただこれ、私、どの人にでも大なり小なりあることなのかなと思いました。以前別のトークでもお話ししましたが、人間には5段階の欲求があります。 1. 生存の欲求、 2. 安全の欲求、 3. 所属の欲求、 4. 承認の欲求、 5. 自己実現の欲求。このうちの4番目、承認の欲求が強すぎるのを他者評価依存症というのでしょう。例えば、ツイッターやインスタグラムなどの SNS でフォロワーの数やいいねの数を気にしすぎることって、他者評価依存と言えないでしょうか。もちろん、人間の5段階欲求のうちの4段階目に承認の欲求があるわけですから、承認されたいと思うのは人として自然なことです。ただ、欲求だからといって、それを過剰に欲してしまうのはやはり良くないですよね。例えば、人間にはさっきの5段階の欲求とは別に、生理的欲求として睡眠欲、食欲、性欲の3大欲求があります。このうち睡眠欲と食欲は、満たされないと人間の生命に関わる大事な欲です。そんな大切な欲求だからといって、運動もしないで寝放題寝ている、食べ放題食べまくるというのは、かえって健康を害しますから、逆に命を脅かしてしまう行為ですよね。大事な欲求だってコントロールしなければいけないんです。承認の欲求だって、あまりにそれを求めすぎるのではなく、あくまで他人は他人、自分は自分と考え、他人からの評価に自分の人生を左右されるのではなく、自分の価値、自分の幸せは自分で決めるというスタンスで生きていくのが大切でしょう。ただ、頭では分かっていても簡単ではないと思います。私だってフォロワー数やいいねは気になりますから。3. 芸術家にも糖質は多かった。叫びという絵で有名な画家のムンクは統合失調症だったそうです。画家のゴッホも統合失調症だったそうで、幻覚に悩まされていました。芸術家の方で統合失調症だった方は決して少なくないようです。木村木こりさんもまた、ご自身が幻覚で見聞きしたものを作品として表現することで、ご自身の創作の糧とし、賞を取られたこともありました。糖質ではないですが、いろいろな障害がありながら活躍している方はたくさんいますよね。例えば映画俳優のトム・クルーズさんは、ディスレクシアという障害があることで知られています。ディスレクシアというのは、文字が読めない障害です。台本を読めないので、人に台本を音読してもらって、それを暗記し、セリフを覚えたそうです。こういった文化芸術に関わる方以外でも、歴史上の人物で次の人たちは何らかの発達障害があっただろうと言われています。例えば、坂本龍馬、トーマス・エジソン、モーツァルト、彼らは ADHD、注意欠陥多動性障害だったのではないか。また、織田信長、レオナルド・ダ・ヴィンチ、アインシュタイン、彼らは自閉症スペクトラムだったのではないか。でも、何らかの障害があることによって、類いまれな力を発揮するとは限りません。また、障害がある以上、何か類いまれなことをしなければならないんだ、ということもありません。だからこのトークをお聞きで、何か障害のある方、自分はエジソンやアインシュタインみたいにならなければならないんだ、などと思わないでくださいね。ただ障害があるから、その人に活躍の道が閉ざされているわけではない、 ということを私はお伝えしたく、その例としてご紹介したんです。どんな人にだって人生を輝かせることはできるし、お互いそれを支え合える、サポートし合える社会だったらいいなと私思います。まとめます。1、糖質は100人に1人。2、他者評価依存症。3、芸術家にも糖質は多かった。いかがでしたでしょうか。今回ご紹介したのはこの本、統合失調症日記から私が学んだことのほんの一部です。もっと統合失調症について理解を深めたいと思われた方、説明欄に本のリンクを貼っておきましたので、ぜひ買って読んでみてください。今回のトークが少しでも皆さんのお役に立てば幸いです。ではまた次のトークでお会いしましょう。ブックトーカーのベンでした。